石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
私の家、はい、どっか出かけるたびに、まあ、レンタカーを借りてるっていう感じなんですけど、でそんな中先日ホンダのカーシェアサービスエブリゴーっていうのを使いまして、アプリで検索して最寄りのね貸し出してくれるところを、まあ、予約するって感じなんですけど、でそんな中でホンダ E っていうホンダが出した電気自動車をね選ぶことができるんですよ、はい、でまあホンダが出した初の、まあ、本格的な電気自動車 でそれを借りてなんか乗ってみたいなと思ったんですけど、なんかそれがまあなんかスマホっぽいと言いますか、
車なのに、
うん、ぜひともね検索してみていただけたらなと思うんですけど、で面白いのがパーソナルアシスタントも乗ってるんですよ、うん、要は OK Google とかアレクサとか Hey Siri とかっていうののホンダバージョン、
声で
操作する、はい、でそれ呼びかけるのが OK ホンダって言うとピョコンって出てきて何でしょうみたいな感じで喋れると。だから行きたい場所を OK ホンダって言うとちゃんとナビを検索して出してくれたりとか、あとテレビが見たい時には OK ホンダテレビをつけてって言うとちゃんとテレビつけてくれるとか、まあ確かにねその車運転中はテレビ見れないですけど、ただねそういった行き先を検索したいとか、なんかちょっと天気知りたいとかっていう時にね、ハンドル持ちっぱなしで OK ホンダっていうのは、うん、まあありっちゃありなのかなっていうふうに思いましたし、ぜひこの番組としてはね OK ホンダニュース聞かせてと言ったらこの番組が流れるようにねちょっとねホンダに働きかけたいなと思ってますね。
その OK ホンダって単語なんですけど、はい、まあ Siri も Alexa も、まあ、人の名前っぽいっていうのはあるんですけど、日本人からすると OK ホンダってなんかホンダさんと同乗してそれ言いたくないなっていうかなんか感覚的に
確かにね、ホンダさんっていう上司と一緒にいてOK ホンダ、確かに呼びにくい感じがします。
全部なんか指図してるみたいになりますよね。
ね、ちょっとホンダの人に、ね、聞けるタイミングがあったら聞いてみたいなと思いますね、はい、はい。
さて石川さん、今週の特集ですが、
先週に引き続き香港在住の山根康弘さんにご出演いただき、海外の 5G 事情について聞いていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
この番組はマイクロソフト Teams を使用して収録しています。番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
携帯電話研究家山根康弘さんに聞く2021年の通信業界海外事情パート2。日本では通信料金の話題でにぎわっている通信業界ですが、海外は今どうなっているのでしょうか。本日は先週に引き続き香港在住の携帯電話研究家山根康弘さんとマイクロソフト Teams を使ってアジアを中心にした世界の業界事情についてお聞きしていきたいと思います。山根さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて前回は海外のスマホについていろいろ話を聞いていきましたが、今週は 5G について話をしていければと思っています。あれですよね、山根さんご自宅は 5G エリアなんですよね。
実は今も 5G でつないでおります、うん、速度はちょっとあまり出ていませんけども、かなり広がっていますね香港。実際に動画を見てストレスが全くなくなったという感じですね。
香港って 5G 始まったのっていつぐらいになるんですか。
1年前の4月ですね、3社が、そして5月にも1社かな、まあ、だから1年経っていないか。
じゃあ日本とそんなに変わらないって感じなんですかね。
そうですね、日本から1ヶ月遅れですね。
まあけど香港みたいなギュッとしたようなところだと 5G エリア展開しやすいんですかね。
そうですね、もちろんアンテナ設計は難しいと思うんですけども、まあ、それでも密集していますし、あとはまあやはり各キャリア、いわゆる 2100MHz の転用もやっていますから、はい、速度の面はさておいてスマートフォンのアンテナピクトがほぼ 5G になってる状況ですね。
じゃあもう基本はまあサブ6なり、まあ、転用なりみたいな感じで広げていて、じゃあそういったミリ波みたいなものはそんなにないって感じなんですかね。
ここでミリ波はね、なかなかどう展開するのかなっていう感じしますけども、先でしょうね。
なるほどね。これ実際契約した時の料金ってどんな感じなんですか。
香港はですね、各社横並びで、はい、基本的には 100GB で、はい、だいたい5000円ぐらいですかね。
へー、100ギガ5000円。なるほど。
まあキャリアによって若干違ったりするんですけども、はい、ですから 4G は逆にもう各社、まあ、定額みたいな感じにしていたので、はい、5G で逆にそういう重量課金をまた取り入れたと。
これ端末の売り方に関しては、まあ、別に割引はそんなにないって感じなんですか。
いや、当時の時よりも体感的には割り引いてる気はしますね。
でキャリアで買った場合ってことですよね。
はいはい。香港は、まあ、キャリアもただの販売店なので、はい、SIM フリーを売ってるわけなんですけども、やはり契約すると、僕が去年ファーウェイの P40 を契約した時はかなり 2,3 万円かな引いてくれましたね。やはり 5G 料金が高いということもありますから、はい、そのあたりもね、キャリアさんとしては設備回収する分とプレミア感つけてるので、うん、まあ、端末買ってくれる人には優遇しましょうと、うん、それによってやはり 5G 端末って最新の端末なので、はい、うちで買うとお得ですよという感じで、まあ、MNP でお客さんを呼び込みたいという感じ。
実際それによってお客さん動いてるもんですか。
それほど動いていないと思いますが、うん、ただし今香港は4社あるんですけども、はい、1社は中国移動香港というね、中国移動の子会社なんですけども、はい、彼らは本当にもう豊富な資金力がありますから、うん、端末割引もすごい高いんですね。ですから 5G 限らず徐々にその中国移動香港を使っている人は増えてるなという印象はありますね。
シェア的には拮抗してる感じなんですか、4社って。
いや、シェアはですね、やっぱり拮抗まではいかないにしても、うん、やっぱり上位2社があって、うん、中国移動が3位、その下にスマートフォンってとこがあるという感じで。
その香港の4社ってどういう競争してるんですか。料金の競争なのか、何で競争してる感じがあります。
いやー、これアジア全般だと思うんですけど、はい、日本とか韓国みたいにキャリア特有のサービスっていうものが海外あまりないです
よね。うん、
そうなってくると今 5G で言えばカバレッジと端末の割引、
端末
で料金横並びなんですけども、うん、大体1年経ってきてばらけてきましたね。例えば 10% ボーナスだったり、うん、あるいは下のプラン100ギガ以下を出したり、まあ、あとは前からですけど僕の入ってるスマートフォンってキャリアは2年契約の間は永遠に使わなかった分が繰り越しできるんですね。そういったようなことやったりして各社差別化してます。あとはまあ香港の特徴として中国ローミングデータが各社もついています。なかなかね、こういうのサービスまでは踏み込めていない。各社一応ゲームだとか言ってるんですけども、まだまだ端末と操作性 UI が追いついていないので、料金競争かなっていう感じですね。
そうなりますよね。でいうと香港ってまあ世界的に見て安い方なんですかね、料金的には。
そうですね、台湾もどうも安いみたいなんですけども、あそこはもともと物価が安いので、はい、ただまあ問題とか考えると 実際に使えることがないと香港はまあ安い方かもしれないですね。
それでいうとその今日本って料金高い高いって言われてて、まあね、下げになってさ安くはなりつつあるんですけども、その変更を山根さんから見てこの日本の料金とエリアの品質でどう見えますか？
日本はもう安いでしょ。
それだから
僕が思うにはやはりどうしても日本はキャリアさんに行った時のユーザー体験が悪すぎるので、うん、携帯電話サービスそのものに対する不満が高いのかなと。品質面では問題ないと思うし、値段もそんなに高いと思わないんですね、うん、別に地方は GSM でいいだろうっていうそういうね割り切りもないですし、はい、ただやっぱり僕は日本行ったものはもう、まあ、代理店制度、代理店が悪いんじゃなくて、うん、この代理店制度というものを変えていかないと、うん、お店に行っても結局ちょっとしたことでも順番になるとか含め、あとは例えばタブレットを勧められるとか、
はいはい、
こういうことを含めてもうキャリア不振が積み重なったのがそういうところにぶつけられて、それをまあ政府側が、うん、あこれはキャリアにしからんというふうに持っていってるのかなという気がしてしまうんですね。どうしてもこれ全体言えるんですけど、海外はやっぱり端末というのは売った後はメーカーの仕事に、やっぱり日本はキャリアさんが全部やらなきゃならないし、うん、でもそのキャリアさんって実は代理店で、原資っていうのは限りあるというし、うん、だからやっぱり時代にそぐってないとか大変ですよね。だからとにかく料金に関してはもうこれから3月から出る各社のプランも世界に十分誇れる料金で、しかも品質がねいいですから、まあ、MVNO がどうなっちゃうのってあるんですけど、それはあくまでもダメであれば MVNO というビジネスがそもそも成り立たない市場だったってことですから、
うんうん、5G らしいサービスって香港で提供されたりしますか？
いやーモバイルゲームと AR はまだですね、うん、今のところ海外見てると韓国ぐらいじゃないですかね、一生懸命そういうのアピールしてるのは。あそこはもともとそのね日本みたいにモバイルインターネットが流行って進んでいたので、うん、購入されやすいとは思うんですよね。
うん、ねえやはりまだまだそれで言うとあれですよね、韓国がちょっと抜け出してるぐらいって感じなんですかね。
そうですね、加入者数で言えばもう中国が圧倒的に強くて、うん、まあ、世界最大ですね。今2億2社で2億5000万ですから
中国。
はい、そうです。
なんかついこの間1億いったみたいな話聞いたんですけど、
いやいやもう2億ですね。
いやだからね、やっぱりそれは中国向けに物作ってたらね、やっぱり何千万台って売れるわけで、やっぱりその規模で物作ってたらそれは安くもなるわなっていうね、ファーウェイとかシャオミとか強いのはやっぱそこに尽きるよなって感じはしますよね。
もう今中国メーカー毎月 5G 出してるわけですよ、
はい、
2機種出したり、それでもそれだけあればもう全然ユーザーも買ってくれますから、コロナから回復しつつあるというのがありますけども、もう完全に中国市場はもう端末市場は回復しているという感じですよね。
そうですよね。なんかそのファーウェイを追いやることがやっぱ通信業界にとってはかなりマイナスなんじゃないのかなって気がするんですけどね。
だからやっぱりこの辺りってね、いろんな政治的な問題もあるのでなかなか何とも言えないところあるんですけども、はい、技術力に関してはもうトップクラスであることはもう全然間違いないので、で僕はやっぱり一番怖いというか、このフォアウェイじゃあ追い出しましたよって喜んでる方々もいると思うんですけども、はい、じゃあそれで中国のその 5G の普及と、まあ、ICT の普及というか、はい、おそらく顔認証のプライバシーはさておき世界で一番進んだ国になってしまうんですよ、こうなると、
うんうん、
スマートシティしかり、
うん、
そうなった時に、でその技術って次どこ行くかって言ったら新興国ですよね。
はいはい、そうですね、
うん、でも5年後ねアフリカ行ったらなんかみんな手ぶらなのに電車乗って、我々外国人があたふたするみたいな、ことにもなりかねない。
そう、いやだからもう多分ね、中国は一旦まあ技術的にはガラパゴスというか独自進化をしていくんでしょうけど、まあそれによってなんか急速になんか先に行ってしまう感じはすごい恐れとしてありますよね。
まあ、中国のね通信の展示が行くとスマートシティの展示がすごい多いわけですよね。
はい、はい、そうですね、うん、
だからそこから行くと、もう都市設計とは何ぞやってとこまで行っていくで、彼ら新しい都市作れちゃうじゃないですか、
うんうんうんうん、
いきなり、
うん、
いやだから日本ではトヨタが頑張ってスマート市作ると言ってるんですけども、もう日本はトヨタ一社に対して、中国は中国中の市政府が頑張ってそういうことやってると、しかも ZT もあるし、
うん、
ってやると本当にね、 SUV で描いた未来っていうのは中国が先に来てしまうんじゃないかなっていう感じがしちゃいますね。ヨーロッパ当然遅いですね。
そ
のね、
うん、いやそうですよね。中国なんてね、やっぱりじゃあほどいてって言ったらみんなね、家どかされたりするじゃないですかっていうところで簡単にこうね一回街をゼロリセットできたりもするので、まあそれとね技術力が組んだら恐ろしいなって感じもしますし、まあねだからこそ、まあ、アメリカはねちょっと脅威に感じてるっていうところもあるのかなとは思いますが、なかなか最近行けてないですけど、なんかアメリカって山根さんからどう見えてたりします？アメリカの 5G とか
香港で、実はそうですね、もう一つさっき言わせたのは 5G で今広がってるのがいわゆるブロードバンドサービスですね。
はいはいはいはい。
でブロードバンドだと、まあモデム固定でしか使えないこともあって、定額サービスも出てるんですね、5000円ぐらいに、うんうん、あ速度それでも300とか出ますけども、うん、アメリカはおそらくそちらから行ってるような気はしますよね。
うん、そうですね。
ブロードバンドをもうあのアメリカ中に広げようっていう、そちらのような気がしますね。だからそもそも現状のスマートフォンで使うサービスだと 5G そこまで必要なものってなかなかないので、そうなってくるとモバイルブロードバンド、あるいはまあ PC に乗せて PC 上でそのもう本当に、遅延のないしあのすごいサービスを受けるとか、
うんうんうん、
なのでアメリカ行ってみたいんですけどね、本当ね、どうなって
ね、だってねベライゾンってね、あんだけアメリカ国土広いにもかかわらず、まあ、ミリ波28ギガ帯で一生懸命 5G エリア作ってるので、まあなんだかんだ言ってね、あの CPE でしたっけっていうかね、ああいう機械とかあったりとかして、まあ、日本だとねソフトバンク光とかああいったところが、まあそういった固定のね、置き換えとして、まあWi-Fi ルーターを打ってたりもしますけども、まだまだあの市場、まあ日本でもなんだかんだ言ってないことはないだろうなって気もしますし、ね、ドコモも新社長になってね、ああいったことやりたい、ドコモエア作りたいみたいなことを見たりもするので、日本でもね 5G 対応で、まあ、そういったものが出てくるんじゃないのかなっていう感じですかね。山根さん、今年何かこの業界で注目しているものとか、こういったものを取材したいとかってあったりしますか？
やっぱりまあどちらかというとちょっとね、コンシューマーじゃないですけど、スタンダローンが中国とかまで始まりだしたので、
ああ
だから産業系とかそういう、ね、交通系とか、そちら辺にどういうふうに、ね、応用されていくか、だからまあスマートシティのちょっとした始まりみたいなものが見れるかなっていうのがちょっと気になるところですね。
うーん、
やっぱり AR かなと思って僕は、やっぱり iPhone が一番上のモデルにライダー乗せたりしてるじゃないですか、
はいはいはい
はい、AR が高速な回線を使うことでアメリカの 5G 普及とともに出てきてくれないかなという気がするんですね。これはまさしく iPhone と相性がいいと思うので、
ここ数年 Apple が、ね、メガネ出すみたいな、スマートグラス出すみたいなこと言ってますけど、あれってどう思います？
メガネの方は、ね、ないような気がするんですよね。
ですよね。
やっぱり可能性あるとしたら音の方ですよね。確か SK テレコムがやっぱりそういう AI 機能を搭載したあのバッツ出したんですよね、
はい、
だからそれで喋ってとかするみたいな、まあソニーとかも当然毎回やってますけども、こっちの方はもしかしたらグラスよりも可能性あるのかなと。グラスはだからそういうイベントとか産業用途にはいいと思うんですけども、コンシューマー向けの製品として売るのは難しいと考えると、アップルはそっちじゃないんじゃないかなっていうね。そうなると、まあ、裸眼で iPad、iPhone で、っていう方がなんか僕はむしろあの現実味あるかなっていう
気がします。そうですよね。まあだからね、ティム・クック体制になってアップルってあんまり、まあ、かなり保守的に保守的に、まあ、売れるものしか作らないっていうところもある中で、ね、確かに AirPods は非常に売れていてシェアも非常に高いので、まあ、あれと、ね、その iPhone に乗っているライダーと組み合わせて、もっとこうね立体空間としていろんなことを体験できるっていう方が、まあ、近道な感じはすごいしますよね。
あ、だから Apple Car とかも含めて皆さんね 期待したりしてるんでしょうけども、うん、現実を見ようよという
まあね、あの手の記事は多分ね PV も撮れるからね、ちょいちょい出てきたりはしますけど、車って相当大変だったりもしますしね、やっぱりいろんな国で売るって大変なことだと思いますし、まあテスラはそこをねやっちゃったりはしましたが、とはいえねアップルとか難しいのかなっていう気がしますかね。やっぱりもうこれからは 5G が当たり前になってくる、もうだからもう世界的にはもう 5G が当たり前っていう風に捉えていいんですよね。
まあ端末がまずね 4G 時代に比べて急激に 5G 化してますから、うん、おそらく年末はもうほぼ 5G しかないんじゃないかなとぐらいになってるんです、うんうん、だからユーザーもとりあえず買ったら 5G になってると、うん、あとはキャリアさんの対応って感じですよね、うん、逆にヨーロッパがむしろ危機感を持たないとダメかなとね、彼ら本当に遅いですから。
ヨーロッパってなんであんなに遅いんですかね、いつもそうじゃないですか。
テクノロジーより文化を重んじるところじゃないですか、や
はり。うーん、ね、だから 3G も遅かったし 4G も遅かったしっていう、まあだからヨーロッパのキャリアお金がなかったりもするので、まあね、そういったネットワーク投資できないっていうところもまあ、ね、ずるずると、まあ、引っ張ってる状況だったりもするのかなっていう気がしますかね。
まあだから日本は本当にね 5G で頑張んないとダメなんですよ本当は。
山根さんから見て、まあ、コロナまだまだちょっとね続くような感じもしますけど、コロナと 5G で何か可能性を感じたりするところってあったりしますか。
まあだから家庭にね、確かにブロードバンド来てる人、あの光回線来てるとこ多いと思うんですけども、実は我が家ないんですよね、うんうん、引けない、うん、だからこうやってどこにでも高速な回線が張り巡らせることができるっていうのは 5G のメリットだと思うんですね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
だいたい、まあ、家にいたら 5G いらないよっていうのは先進国に恵まれた人の考えで、うん、香港にいても光が引けない場所あるんですよ、うん、こうして全く不自由なく仕事もできるしビデオ会議もできると、うん、もっと大きいこと言うと、まあ、例えば学校とかね、うん、建物の古いオフィスビルとか、うん、昔のインフラが入っていたり入れられないところっていうのは回線の高速化ができないと、うんうんうん、そういうところに 5G を応用すれば、まあ、そこからね e ラーニングしたってよりいいものできるでしょうし、うん、やっぱり全体 その通信の高速化というところかなっていう気がしますね。
そうですよね、だから通信がどこでも届いてそれはいい品質っていうところで言うと、今までねインターネットに触れてこれなかった国のね子供とかが一気にねインターネットに触れていろんな勉強できるようになると、この国の、まあ、教育のレベルが上がっていくってこともあるでしょうし、まあそう考えるとねやっぱり通信がね世界の人に 5G で浸透するっていうのはいろんな可能性があるのかなっていう気は確かにしますね。松代さん、今までの話聞いて何か感想ありますか。
前半部分で山根さんが日本の携帯料金が高いと日本のユーザーが感じている理由に、そのユーザー体験があまり良くないからっていうお話をされてたんですけど、なんかそれを聞いた時に私ちょっとハッとしたんですよね。っていうのはおそらくなんですけど、もちろんこのキャリアが好きで使ってるっていう方は別としてですが、大体の人が多分可もなく不可もなくそこに決めて使っているみたいな、そのままズルズル来てるっていう方が結構多いと思うんですよね。で、決定的な不満がない限りもう絶対変えてやるみたいなところにもいかないし、で、まあ、そうこうしているうちにこう飽きれば端末を変えるでしょうけど、でも契約関連ってその先のことだから、なんかそこに至るまでに、まあ、めんどくささもあったりもいろいろあるんですけど、でもなんかちょっと高いかなみたいに思ったりしてるっていうところが、なんかもうちょっと言い方あるんですけど、なんか惰性で使い続けてる感っていうか、なんかそれも一つ理由なのかなって思ったりもしましたね。
まあだから日本の人はもうね、だから惰性でどこも20年使い続けてるっていう人がほとんどなので、うん、そこの意識が変わらないと、まあ、競争って起きないのかなって気がしますね。その点海外の人はもうコロコロ変えていく感じなんですかね。
まあ、僕ですが変えましたからね、メインのキャリアもね、やっぱりサービスが悪くなったり、まあ、要するにお店のサービス、あとはアフターサポート含めて、もうここのキャリアじゃもう困った時めんどくさい、もう他のキャリア行ったらすぐやってくれる、うん、そうしたらもう乗り換えない理由ないですよね、うん、もうね。
そうですよね。
こうやってだから皆さんそのサービスの本質の方で競争してるような気はします。この知り限り台湾、中国もですよ、 あの僕ら外国人が行ってもめちゃくちゃ対応いいですよ、もう今。やっぱりそうやってきっちり、やっぱりユーザー体験ってところをサービスの本質に捉えてるってるんじゃないかなっていう気がするんですよ。日本はそのプレゼントあげますとかタブレット安いですとかがいいんですけど、じゃあ体験はどうなのってところがあります。
代理店は悪くないかなと思うんですけども、代理店を評価するためのね仕組みとかっていうのが、まあ、だいぶ疲弊してるというか、まあ、時代に合ってこなくなってきてるかなというところもあるので、まあね、この先オンラインの、ね、専用プランがどうなっていくのか、ね、オンラインも UA が大切だと思いますし、一方じゃあ、ね、オンラインが増えていく中でリアルショップの、ね、あり方っていうのもまた変わってくるんじゃないのかなと思いますね。それでは最後にリスナーに向けて告知などがありましたらお願いします。
YouTube やっておりますんで、はい、ぜひ見ていただければと思います。
そうですね、
海外端末のレビューを徳谷にやってますので、はい、まあ、あとは香港のちょっと生活を出したりしてるので、ちょっとね海外行けない方がもう香港気分を味わっていただければなと思いつつ、単純に香港じゃなくてスマホ屋さんを入れたりしてるので、まあ、そっちの方が好きな方も飽きないかなと思います、うん、よろしくお願いします、
は
い、
ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストは携帯電話研究家の山根康弘さんでした。以上特集、携帯電話研究家山根康弘さんに聞く2021年の通信業界海外事情パート2でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです、
はい、ね、毎年恒例の、ね、山根さんのご出演でしたけども、ね、やはりまあ海外のまあ生の情報といいますか、うん、まあ、山根さんが、ね、感じたことを、ね、いろいろとお話聞けてよかったなという感じもしますし、早くねちょっとリアルの山根さんにまた会いたいなという感じがしております、ね、
はいはい、番組では皆さんからのご質問情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが
横並びの通信料金に風穴を開けた楽天モバイルさんにお越しいただきます。
この番組はマイクロソフト Teams を使用して収録しました。ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。加藤